ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は砺波市の夏野治市長です。砺波市の春といえば砺波チューリップフェア。先頃の定例記者会見で夏野市長は、国のガイドラインに従い今年のフェアでは屋外にいる限りマスクの着用は求めないことを明らかにしました。会場の雰囲気が変わりそうな今年のチューリップフェアは、運行範囲が今年市内全域に拡大されるデマンド交通、ちょいそこ砺波などについてとともに伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は砺波市の夏野治市長です。夏野市長は現在台北市でのチューリップ展開会式出席などのため台湾を訪れています。このインタビューはですね、市長が台湾へ出発される前にお願いしました。3年ぶりの台湾訪問ですね。
はい、台湾とはいろんな交流で、向こうからも来ていただいたり、こちらからもこういった施設を出してですね、チューリップとか観光の関係で交流を深めているわけですが、残念ながらコロナで3年間はお互いの行き来がほとんどできなかった。やはり市林官邸でのチューリップ展、3年間ずっと向こうをやってくれてたんです。でこちらの球根使ってくれてたんで、ぜひ開会式にもう一度参加したいということで、招待を受けていくことになりました。
改めてですね、その砺波市と台湾とのチューリップを通した関係なんですが、
大きく言うとですね、実は台北ではなかったんです。嘉義という南の方の町があるんですが、どう言いますかね、チューリップって寒いところの花なんで、こういうあったかいところで咲かせるということで、一つと市場拡大とか、認知度を上げると、フェアの PR も兼ねてなんですが、ということで嘉義というところで挑戦してみたんですね。2年ほどできたんですけど、その後向こうの市がいろいろ政権交代等があってできなくなったんですが、学校がですね、文化小学校という学校があるんですが、そこの学校が非常に関心を持ってくれてて、花行くって言いますかね、今年もその学校の方にも訪問してくようと思うんですが、本当に子どもたちが修学旅行で北陸に来た時にはチューリップ球根の植え込みなんかもちょっとしたりしてですね、いい関係でできてるのかなというふうに思っています。
さて、チューリップフェア期間中ですね、台湾からのチャーター便運行されますよね。誘客活動等は
今年のチャーターはすでに台湾からのお客さんで決まってて、向こうのパッケージでもう終わってますから、今回のには直接大きな影響はないかと思いますけども、今後定期便が安定して飛ぶようになればですね、一つのチューリップフェアだけではなくて、特に今はですね、庄川遊覧船、これが冬の非常にいい観光だということで、この間からいろんな報道にも出ていましたけども、大変人気があるので、そういったものだとか、それから例えば五箇山とかですね、アルペンルートと合わせた形でちょっとその色彩館に寄ってもらうとか、またさっきの遊覧船にも乗ってもらうとかという、いろんな商品の中に組み込んでいただけるようなことにとってはプラスではないかなというふうに思っています。
さて、今年の砺波チューリップフェアなんですけれども、会期が4月22日から5月5日までですか。
今年もゴールデンウィークを挟んだ形でやらせていただきますが、テーマはですね、チューリップが奏でる色彩のシンフォニーということで、どう言いますかね、太いテーマは音楽のイメージを少し入れてあります。ですからディスプレイなんかでも音符の形とかですね、そういったものもありますし、大画壇もトーン記号とか楽譜音符が入ったようなイメージと、そういったデザインになってますし、またチューリップ見ていただくと分かるように、いろんな花が咲いてますから、言ってみれば本当にシンフォニーですよね。多様性みたいなことも見せていきたいなというふうに思っています。前のチューリップタワー の花首をモニュメントにした円形花壇というのが、はいはい、その跡地にできたんですが、これが非常に人気がありまして、 入り口ですぐ目指すということもありますし、砺波市文化会館の屋上からその円形花壇が前にあって、その奥にタワーがあるわけですね。その後ろには立山連峰があるということで、新たなビュースポットという形で人気スポットになっていますし、またもう一つの大きな人気スポットであります花の大谷、これも非常に人気があります。去年一昨年はですね、最初は白一色で雪のイメージを出して、途中で植え替えの時期に全部したということなんですが、やっぱり白の時期に来た人が、まあ、カラフルなのを見たいよねっていうやっぱ声があるので、今年は段々にするというか、まあ、入り口の方が白が多くて、はい、段々こうカラフルになっていくような、そういうふうな形にするというふうに担当の方から聞いてますので、どの時期に来られても綺麗な花が見れるという形になるかと思います。
イベントなんかは、
まあ、昨年来ていただいた大阪桐蔭の、がまたですね来ていただけるということです。非常に音楽監督もですね、チューリップステージが大変いいと、音響もいいし、まあ、雰囲気もすごくいいということで、まあ、気に入っていただけたということで、上地町さんの北アルプス文化センターの公演と合わせておいでいただけるということなので、また楽しみにしていただきたいと思います。また富山県内の富商高商のバンドの方にも出ていただいてと思ってますので、まあ、そういった音楽に関心の方、まあ、まさにテーマも音楽ですので、はい、そういった意味でも盛り上がるんじゃないかなというふうに期待をしています。
今年の砺波チューリップフェアに期待です。
今年も大阪桐蔭高校吹奏楽部がやってくるという砺波チューリップフェア、テーマはチューリップが奏でる色彩のシンフォニーということで、大花壇に浮かび上がる陶音記号、音符の地上絵や吹奏楽の演奏が織りなすシンフォニーが楽しめそうです。フェアは4月22日からとまだ先ですが、公園内のチューリップ色彩館では今週日曜日までの予定で特別展、春を呼ぶチューリップ展が開かれています。足を運んでみてはいかがでしょうか。トップインタビュー、いいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
市長、1曲目ですが、
砺波市も参加してるんですが、世界チューリップサミットっていうのがありまして、そこで参加者の人、特に欧米系の人はですね、チューリップのそのパーティーの時にみんなで歌う歌があるんですよ。それがチューリップフロムアムステルダム、アムステルダムからのチューリップっていう歌なんですけど、こうみんな歌えるんです。そういったことでチューリップを愛する人にとっては、まあ、世界共通の音楽の一つだということなので、ぜひご紹介したいなと思いまして。
トップインタビュー、いいね富山。砺波市の夏野治市長に私小山健一がお話を聞いています。高齢化などを見据え、県内各市町村では住民の足を守るため地域公共交通の整備も課題です。砺波市の場合、デマンド交通ちょいそこ砺波の運行が今年市内全域に拡大されます。まもなく発表される新年度予算案についてとともに夏野市長です。
進む公共交通整備についてです。デマンド交通ちょいそこ砺波の導入が進んでますね。
この高齢化時代を迎えてですね、例えば運転免許の返納とかいう話が出てくると、どうやって移動する足を守るのかということが大きな課題でした。それでバスでやるのも限界がある、じゃあタクシーでいいのかっていうところは、タクシーはやはり料金がかかりますし、その中間みたいなものがないか、でデマンドタクシーという話がありまして、これはやっぱり限界があるんですね。タクシーの台数とか、それから配車のいろんなシステムを考えた時に、でこれを何かいいのがないかということで、探してましたら、このちょいそこっていうシステムを作ってる会社があった。これが何かこの砺波にマッチするんじゃないかと、まあ、キャッチフレーズはですね、バスでもないタクシーでもないと、1日今のところ3便で始めてるんですけども、時間もある程度決まってるんです。だから基本が相乗りですから、タクシーみたいに呼んでタクシーが来たらすぐ目的地に行けるというものではないんですけども、一方で、まあ、ワンコインで行けるということとか、まあ、それから配車もですね、実は前のデマンドをやってた時は前日にまでお願いしますと言ってたんですが、まあ、当日1時間前まで OK という、まあ、朝の1便だけちょっとお願いしてるんですけども、前日をお願いしてるんですが、これも多分将来的にはですねできるんじゃないかというふうに思ってますが、そういう形にしたいと思ってます。それから今現在砺波市は4つの中学校区があるんですが、その出町中学校区っていうところだけ今まだ入ってないんです。というのは、最初は中山間地の方から 庄川地区とか松濤地区、蘭州の森の方ですね、ああいうところとかを中心に始めてたんですが、今年度はですね、松生中学校区、大体簡単に言っていただくと城南線より東側っていう感じですかね、そういうようなところだったら、今度は残り新年度はですね、出町中学校区も入れて全市で活用していただけるようにしようということで、今準備を進めています。今のところやっぱグループで、例えば柚子の里山吹という、例えば温泉施設があるんですが、そこにみんなで週に1回みんなグループで行きましょうねみたいなのが、やっぱ直通の路線バスがなかったんで、使っていただいて安定して乗っていただいたりとか、やっぱりどうしても病院に行くっていうのがあるので、帰りにちょっと買い物して帰れるぐらいの時間帯の、これがどんどん活用がもっと増えていけばですね、当然便数なり、そういうことも増やしていこうと思ってるんですが、今のところはですね、順調に伸びてるかなと思いますし、予定通り入れるんじゃないかなというふうに思います。また一方でですね、バスは逆に言うとそういったことで住み分けをしなくちゃいけないので、朝夕、のラッシュはこれはデマンドはすごい無理なので、朝夕はやっぱりきちっとバス路線に資源を集中したいと、で昼間はデマンドでどうですかと、どうしてもバス路線あちこち回らなくちゃいけないんで、ぐるぐる回ってたんで、朝の例えば城原線の接続が良くなかったりしてたんですが、こういったものも改善してですね、通勤通学にももう少し利用しやすいようにしようということで、
今年はちょいしょことなみの、市内全域での運行、それに伴う、市営バス路線ですか、こういった再編にですね、注目したいと思います。
そうですね、
さあ間もなく新年度予算発表なんですが、予算編成方針とか概要は
今いろいろ考えている中で、いくつか申し上げますと、子ども子育て関係の予算というのがやっぱり国の方もですね、しっかりやりたいということがあります。で実は砺波市はですね、中学生までの入院と通院は無料化していました。でこれをですね、18歳まで、ほとんどは高校生ですが、高校生まで、無料化しようということで、今準備を進めています。多分今回の国の子育て支援策にも呼応する形になるのかもしれませんが、こういったことも子育て支援の大きな柱になるのかなというふうに思います。それからあと先ほどちょっとフェアの話がありましたけども、チューリップ公園もですね、今まで北門とかですね、タワーとかスカイウォークとかそういったものを順番に整備してきたんですが、残り今度南門、国道3号9側ですね、ここについて少し整備をしていこうと思って、大きな形としては最後のエリアになるのかなというふうに思いますが、今それについてですね、準備を進めています。今年のフェアに間に合うというものではないんですが、改めて南門からのアプローチなり、そこでのまた魅力アップにも進めていきたいと思っています。それからもう一点だけ言うと、砺波で大きな公園ってもう一つ庄川の水記念公園があります。広い公園なんだけども、なんとなくコンセプトがバラバラだねっていう話があったのと、施設の老朽化もあるので、庄川町の地区の皆さんの意見も聞きながらですね、今整備を進めるということで、実質的な設計図に書き入れるようになるのかなというふうに思ってますし、大きなプロジェクトになっていくと思ってますので、期待をしていただきたいなというふうに思います。
新年度予算案まもなく発表です。
新年度予算案では砺波市ならではの事業が盛り込まれるようです。まずはチューリップフェアの会場である砺波チューリップ公園南門周辺の整備拡張、すでに整備案ができて市民の皆さんからのパブリックコメント意見募集が行われています。展示されている蒸気機関車中越弁慶号を遊具広場の核として、飲食もできる芝生広場と一体的に整備する案も示されています。詳しくは市のホームページをご覧ください。そして庄川水記念公園整備の基本計画策定も始まりそうですね。トップインタビューいいね富山、ここで夏の市長からの2曲目です。
花つながりでひまわりというとウクライナですよね。やっぱり今ウクライナの形が全然あまりニュースが聞こえてこないので、一種の反戦歌ではありますけども、まさに素直な心を表した曲だと思うので、花はどこ行った、お願いできればいいなと思っています。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、 砺波市の夏野治市長に小山健一が聞いています。
砺波チューリップ公園内のチューリップステージがですね、これ一般に利用できるようになってるんですね。
ああそうです、市民の人たちとか子どもたちの発表のそういった場にもなりますので、ぜひお使いいただければと思います。ただ住宅地の中なのでね、夜間とかそういうものについては若干制限がありますが、式内会の方に申し込みいただければ。
ステージは去年のフェアの前に完成したんですが、大阪桐蔭高校の吹奏楽部の演奏でですね、関係者から音響がいいという評価がね、
あれね、イメージはシェルステージだったんですけど、もともとはそれを、いやせっかく砺波だからシェルじゃダメだろうということで、私チューリップの花がこう寝てるような感じしたらどうかというふうにして、ああいうデザインになったんです。で、水野仏夫さんという砺波のチューリップの父が開発されたそのグレゴリー水野っていう花とまた似た塗装になったんで、あそこ全体をブンゾーンという名前にしてですね、子孫の方にもいいねって言っていただいたんですけど、新たなスポットになったかというふうに思っています。
まあ、そのスポットがステージを含めて利用できると。
そうです、ただじゃないですけど、利用できますから、いろんな活動に使っていただいて、いいんじゃないかなというふうに思います。
は
い、
チューリップステージぜひご利用いただきたいと思います。さて、改めて今年のチューリップフェアに向けてとですね、市長の砺波市のシンボルチューリップへの思いお聞かせいただけますか。
去年はですね、かなり観光客の方も入場者も増えてきて、ほぼインバウンドがなかった形で昔のだいたいコロナ前の30万に近い形になったんですが、今年はインバウンドも復活してくるということなんですし、またすでに台湾の旅行者からの実際お客さんも来ていただいてます。フェアにもつながるものだと思ってますが、そうなればですね、本当にコロナ前の姿に戻れるのかなという大いな期待をしているところです。今日もチューリップのネクタイしてますけど、市の職員も結構チューリップのネクタイしたりしてるんですよね。で、やっぱりチューリップというのは砺波の人にとっては本当に名実ともののシンボルだと思ってますので、フェア以外でもですね、期間に砺波においでになると、それぞれの家の軒先とかですね、お庭とかちょっとしたところにチューリップが割ってます。砺波市の市民現象は花と緑の街を作ろうということになってますので、そういった市民の花を愛する姿もご覧いただくとありがたいなというふうに思います。
今年のチューリップフェアは4月22日開幕です。
トップインタビュー、いいね富山。
今日は砺波市の夏野治市長にお話を伺ってきました。砺波チューリップフェアの話が中心になりましたが、チューリップが奏でる色彩のシンフォニーがテーマの今年のフェア、インバウンドが戻り始めている、そして屋外ではマスクの着用を求めないということで、いつものフェアの雰囲気になるのでしょうか。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は朝日町の笹原康直町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。